旅の時間です。この番組では旅のトランジット中にサクッと聞けるをコンセプトに、旅のエキスパートの
ナオリ
リーマントラベラー
リエによる
旅行ティップスや最近の旅行、 SNS 発信の裏側やあるあるネタなどをゆるく繰り広げていきます
よ。ちょっと可愛い BGM が今、可愛い BGM 聞こえましたね。
すいません、今ワンオペ中で、ワンオペ中ですが、はい、元気に今日も収録いきましょう。なんか変な、はい、はい、変な参加者が一人。
ありがとう、参加してくれて。たまにね、ムニムニ声が可愛いのが聞こえるかもしれない。
今、はい、片手でミルクあげながら、僕の口はこっちで参加しますので、よろしくお願いします。
可愛いです。はい。はい。ということで。
まあ、というわけで、僕らね、みんな海外旅行もたくさん行ってますが、はい、まあ、とはいえ国内旅行もまあまあ行ってる。
うんうん、
なんかまあ別にどっちも別にそんなにね限らずというか、
うんうん、多分同じ数なんなら国内のがやっぱ多分気軽に行けるから多かったりとか、ね、3人共通してそうなりますよね。
はい。なので今日は世界のテーマは、まあ、海外慣れしまくってる我々3人が、
はい、
国内地方観光をプロデュースするとしたら、
お
ということで、
ちょっと真面目っぽい今日とかね、まあ
でもなんか視点的には何ていうんですか、海外旅行に行きまくって外も見てるから、
うんうん、
国内ではただ国内のなんか定番情報だけじゃない楽しみ方みたいな、
うん、
ところと か, なんか調べ方とか、
うん、いろいろ
そういうので意外となんか発見もありそうとかあ
って、はい、多分海外行けば行くほど見えてくるものってめちゃくちゃありますよね、はい、やっぱり、
はい、ちなみにお二人は最近国内旅行っていうとどうなってきました？
私は、まあ、旅行、まあ旅行は旅行なんですけど、浜名湖
を、
浜松に行きました。
普通にもそれは家族旅行で。
はい、家族三世代旅で行って。
ああ、まあ確かに親御さんもね、入れて一緒に行きましたもんね、はい、浜松とか。
なんで浜松？
なんか、ちょうどいい距離感だったのと、まあ土日で弾丸で行けて空いてる場所がそこしかなかったっていう単純な理由なんですけど、まあ、ただなんか餃子とか食べて、なんか桜のシーズンだったんで、なんか浜松城でも見とこうかみたいな感じで行きました。
まあ、ある意味日程ありきで行き先選んだ
みたいな。あ、そうです、そうです。それはそんな感じだったんですけど。
それぐらいいい場所がいっぱいありますもんね。まあ、
はい。
やっぱ国内旅行の一ついいところは気軽に行けるってことだよね。
そう、そうですね。もうほんと1週間前に決めても気軽に行けるのはやっぱ国内の良さだなって思ってます。
うん、確かに確かに。
まあなんかどこ行ってもね、なんかすごく困ることはね、なさそうだもんね。
そうそう。
ちなみにサボさんは最近どこですか？行かれたの？
一番直近だとそれこそ私も静岡で。
おはい、静岡、来てますね。はい。
あの、本当に静岡駅で、はい、降り立って、あの清水か、
はいはい、
で、あのエスパルスのサッカーの試合を、まあ、一番メインにはしてたんだけど、はい、なんかそれだけじゃなくて一泊二日でどうせだったらなんか静岡を旅しようってなって、で、あの、まあ、サッカー見る前にあの清水港で海鮮丼とか食べて、
いいですね、
いいですね、
あっちといえばさ、マグロとか桜エビとかなんだっけ、なんかそういう系海鮮がまあ有名で美味しいから、はい、いや漁港は行きたいねってなってお魚食べたり、であと静岡の本当静岡駅からちょっとなんか一個行ったぐらいのところに、はい、まあ駅から全然歩ける距離なんだけど、なんか新しくこう開発されたエリアがあって、
はい、
でもなんかそれがすごくめっちゃ良かったか、おすすめしたい。
気になる、気になる。
急に思い出した。
気になる、気になる。急に今熱量戻りましたね。
うん、熱量すごかった。
その時の。
で、その町で、ま、あの、駅近いから泊まってたし、なんか夜ご飯食べたり、次の日のお昼ぐらいまでそこをブラブラしてたんだけど、はい、あの、まあ、なんかちょっと、ま、静岡地味な感じはありつつ、あの、デパートというか商業施設も駅前はあるんだけど、またその感じとも違って、まあ、歩いて、どんくらいだろうな、5分、10分ぐらいかなのところのエリアなんだけど、はい、なんか、あの、古民家というか、もともとある、まあ、空いてるビルというか、テナント、ビルでもないね、なんか、一軒家ぐらいのサイズの街で、その中、 をこうリノベして今新しいお店が続々とオープンしてたりとか、新築で建て直してたりもするんだけど、まあ、基本的になんかそういう一軒家ぐらいのサイズのお店が並んでるんだけど、なんかその新しくリノベだったりあの作り直してる建物とかもなんかちょっと風情ある感じでちゃんとこう作られてて、新しいピカピカがいっぱい並んでるって感じでもない、
はいはい、
あちょっと地方の街歩きをしてますねっていうなんか醍醐味も残りつつ、
あいいですね。
そうで、なんかその中のお店ももうすごい結構後輩何十店舗ぐらいかあったと思うんだけど、はい、なんか古いなんか渋めの喫茶店みたいなのとかも、うんうん、でもそれもリノベして一応なんか新しくできたお店ではあるけど、全然中とかもそのままだから、なんか超古いスタイルのいわゆる喫茶店で朝ご飯食べたりとか、
いいですね。
そうなんかあと八百屋さんみたいなのとかと、その裏に併設してお肉屋さんがあって、お肉屋さんでもなんかテイクアウトであのコロッケとか、
ああいいですね、いいですね。
そう食べれたりとかで、ちゃんとそのなんかちょっと食べる用のベンチとかも置いてあるんだけど、それももう古民家の軒下みたいなところで、
じゃ結構雰囲気いいですね、なんかね。
めっちゃ雰囲気良くて。
じゃあ、国内旅行感味わえますね。なんか日本っぽいし。
確かに。
で、なんかワゴンでおにぎり売ってたりとか、なんか、豆腐アイスクリーム売ってたりとか、なんかちょっと食べ歩きもしつつ、夜とかだとなんかちょっとこう、オープンエア、半分ちょっとこう、開いてるようなお店で、あの外の空気吸いながらビール飲んだり、なんかタコスのお店があったりとか、ちょっとそういう今っぽいお店もあるんだけど、なんかどれも結構ちゃんと空間だったりなんか雰囲気が良くて、であなんか静岡って意外と楽しいってなって、またなんかその街食べ歩きするのに行ってもいいなみたいな。
確かに、
その漁港とかね行って海鮮丼はまあみんな想像つきやすいかなと思うんだけど、はいはい、それ以外の楽しみもあって、なんか
いいですね。そこ新しい、
うん、
比較的新しいとこだと思うんですけど、新しいとこって結構ギャンブルで、
そう、ね、
その町にとっては新しいけど、
うん、
観光からする人からとっては別に目新しくなかったりとか、
うんうんうん、
する中そこはなんかうまく
そう、
なんか地元の人も多分嬉しいし、
そうそうそう、
観光客もなんか楽しいしみたいな、うん、まあいいですね、そのなんか塩梅が、
塩梅めっちゃ良くて、なんかちょっと私的にあの地方で特にあんまやってほしくないなってなるのが、まあ、主要観光地あるあるで、
はいはい、
結構キャラクターのお店とかキャラクターのお菓子とか、
はいはいはい、
京都とかあると思うんだけど、なんかそういう感じじゃない雰囲気で再開発をしてくれてたから、
はいはい、
なんかこうね東京とかから行ったらなんかそういういつも目に入るようなものじゃない方が嬉しい。
はい、
いやわかります、せっかくね、旅行で行ってるんだから、
わかります。
なんかちょっとそういう渋い方が、なんかおばあちゃんが売ってるおにぎりとかの方がめっちゃ嬉しい。
いや確かに
お肉屋さんの
カルとか レトロな感じですよね。
あ、そうそうそうそう。
ちょっと数十年前を味わえるみたいなのがザ国内旅行感を感じられますよね。
うん。めっちゃそれで、あ、なんかこういう感じで地方ってなんかもうなんかね、そういう空いてたりとか後継者がいなかったりして、なんかこういう風に立て直していくとすごく素敵だなっていう。
確かに。
最近、そうそうそう、すごい長くなっちゃった。めっちゃ良かった。
いや、でも本当に。
なん
か、その、塩梅大事だと思ってて、まあ、そう僕も直近だと、まあ、実家帰って岐阜行った感じなんですけど、
はいはい、
まあ、それまで。その時に妻と二人でレストランに行ったんですけど、
はい、
そこはなんかまあ、結婚記念日なのもあったんで、
うん、
あの、まあ、岐阜愛知三重で2018か9に1回だけミシュランのレストランを選ばれたことがあって、そこの、は
い、
選ばれてる星付きのレストランなんですけど、でもやっぱ地元だとなんかそこまでめちゃくちゃ値段もやっぱちょっと高かったりするんで、
うんうん、
やっぱりちょっと外から来る人の方が多いらしいんですけど、
うん、
まあでもそういうところはなんていうんですか、まあある意味、東京から行くっていうことを考えたり、なんかすごい世界で美味しいのを知ってる人たちが見ても、普通に美味しいものを地元の食材とか使ってる
みたいな。ああ、いいね。
パターンがあったりしますし、まあ一方でなんか、これなかなか旅行先で難しいんですけど、最近なら本当に AI に聞いたら教えてくれるので、地元の人に人気のお店みた
いな。ああ、はいはい、
なるほどね。
ガイドブックに載ってない 人気のお店みたいな、はい。だからなんかすごい二つ視点があって、なんか外から見てもやっぱレベル高いよね。
ああ、なるほどね。
外から見たらもう正直よくわかんないし気づきづらいけど、なんか地元の人では話題とか。
はいはい。
だからどっちもどっちでなんか違った満足感が得られるんだよ。そこはなんかうまく折り込んでいくとなんかいい旅になるなっていうのはなんか。
うんうんうん。
いやでも確かに地元の人が行くとこも行きたい。
でもなんかどっちもにし、どっちかに寄りすぎると、なんかちょっとバランス崩れませんな。
う
ん、
ああ、
確かに。
崩れる、ね。
地元の人だけのところ行きすぎても、うん、いいか悪いかがまたちょっと違う視点が入っちゃう。はいはい、とか、か本当に全部満足でき
る。コスパがいいとかになっちゃったりとかしますもんね。いや、
そうなんですよ。なんか、
地元の人に愛される。
地元の友達がめっちゃここに焼肉人気だよ、みたいな。並び取れないよ、みたいな。行った焼肉屋が本当に行ったら行ったんですけど、安くてうまくて人が並んでるみたいな。うんうん、
はいはいはい。
で旅行中って、まあ、安くてってあんまりそこよりもうまくてを優先しちゃうんで、
ああ分かります。
ね、普段日常だったら安くてって大事ですけど、非日常に安くてって、はい、なるとまた違ってくる。そこの見極めも大事なんで、なんか必ずしもやっぱ行ってみないと分かんないところもあるんで、そのバランスはちょっと意識するようには、
うん、
そして、まあ、実際はどっちもね、大体備えてることが多いと思う。なんか大体の観光地だったら
ね。えでもなんか確かに大事かも。でもあと私、そうね、でも国内旅行だとやっぱ日本ご飯美味しいから、グルメ、ずっとグルメの話してけど、グルメ大事ね。
いやー、
なんか、食べたい、このお店で食べたいからそこの旅行行くっていう考え方も国内だとできるじゃないですか。
できますね。
気楽に行けるから。やっぱレストラン、フックで、その地方とか盛り上がるとかも全然ありですよね。
うん。
あと、まあその旬とかも含めて。
はい、
まあね、
この時期に行くのがいいんですって言われると、やっぱその時期に行きたくなるじゃないですか、やっぱり。
はい。
だからそこの時期しか空いてない的な感じなノリも、なんかちょっと行きたくなりますよね。
うん。確かに、それの要素も結構大事かも。
その時期しか食べられない、これとか言われたら、うん、だから別にそれが食べたいかどうか分かんなくても、ちょっとその時期休み取れたら行ってみようかな、みたいな。
やっぱり限定っていうものにみんな全員日本人は弱いですもんね。限定。
弱いですね。
うん、
だから場所限定のさらにその先に期間限定あると思う。
はい。かなりレア
で。場所はいつでも行けるけど、期間はもう自分の休みと合わせないといけない。
はい。
でも会った時最高みたいな。
で、なんか今、この何でも物というか場所というかご飯とかも揃ってる世の中だからこそ、なんか他のことでもいつも思うんだけど、だからこそ、その唯一無二というか、この時期しか食べれないとか言われた方が、なんかちょっと特別感を感じて、理由になる気がしてて、なんかどこにでもあるとか、いつでも食べれるものが、まあ今日常では手に取りやすくてとてもありがたいんだけど、そのちょっと旅行とかってなった時の、こうフックにはめちゃくちゃなるよね、ユニークというか。
あとバレじゃないですか、なんか写真はもうやっぱどこまで行ってもなんか想像の範囲をやっぱり国内だと超えづらいというか、うん、まあ、だから情報もたくさんあるし、
はい、
まあ、誰かのインスタ見ればなんとなくその場所の光景のイメージはつきますけど、まあ、美味しいって最後人それぞれの部分だと思うんで、やっぱこれうまいみたいなのをやっぱ食べてみないと分かんないのは、
確かに
特に国内は行く理由になりやすいと思いつつ、逆に今話しながら思ったんですけど、お二人は写真とかも撮られるじゃないですか。
はい、
国内旅行の時って、そういう写真を撮るスポットを探すとかって、意識してることだったりするんですか？
そうです。私はその、どこどこに、例えばじゃあ沖縄に行くとか、宮古島に行くってなったら、一応写真撮れそうなスポットとかは、インスタで探したりとかするんですけど、まあもう、なんか大体その地方行く場所みんな一緒になってきちゃってるな感は、なんかコロナ後結構感じる部分が多くて。
ああ、定番になっちゃう。
はい。で、今もうインバウンドでそういう場所に行っても、もうとにかく人の行列とか人が多すぎて、その撮りたいなって思ってた構図の写真が撮れないみたいなことは結構増えてきちゃってるので、結構私もその、まあ、言ってた通りグルメに振り切っちゃう国内旅行の方が多いかもしれないです。
ああ、
もう
写真じゃなくてね、みたいな。
はい、写真っていうよりはもうグルメ巡りみたいな。
赤羽橋の、東京タワー見える高速があるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、あそこ、マジ外国人
並んでる。やばいよね。やばいです。私はあそこ通るたび、あ、今日も並んでるなと思って。
そうですね。あれ、構図は確かにここしか撮れないし、場所も限られてるし、はい。 でも確かにそうなってくると、じゃあそれを旅行中にみんなが行ってる、まあある意味誰でも撮れる写真のために、そこに時間割くかっていうのも出てきますよね。
そう、そうなんです。並ぶってなっちゃうと。
ああ、だよな。
でも、とはいえ、そんな、サオさんはでもやっぱり写真撮ってきます
ね。撮ってますよね。サオさん風景多いイメージも。うん、
あの、地方行ったら風景撮るかな、結構。
でもやっぱなんか切り取り方が違うんですか、なんか変えたりとか、なんか意識してるっていうか、ともすればなんか、ある写真になっちゃうじゃないですか、なんか。
まあね、結構日本の景色割と、なんかまあどこも一緒っぽいみたいな感じに。
まあ、いかにか、撮る人の数もやっぱり海外旅行で多いと思うんで。
うん。まあけどなんか、なるべくここにしかなさそうなアングルとか、
はいはい。
なんかそういうのは狙ってるかもしれない。
あ、じゃあ撮るスポットも大体ね、うん、僕だったら地図上にピン立ってるビュースポットみたいなところ
に
行って、うんうんうん、そこから撮りますけど、まあ、そこじゃなかったりみたいな。
うん、ちょっと散策してみて、なんかこっちの方がすごい素敵とか、
うん、
こそ街歩きグルメとかの街歩きの中でも、なんかそういうちょっと渋めの建物とかが逆に、あの普段の生活にはないから、
はいはい、確かに。
とかっていうので、そういうお店屋さんの前とか、もう私的には逆になんか日本のそう街が伝わっていいなとか思ってた人が多いかも。
確かに意外とだからまあ歩いて見つけた方が自分のなんか金銭に触れるというか、なんか、
うん、うんうん
うん、写真のみんなが撮るところで撮りたいっていうのもあると思いますし、そっちで探したい人はそっちの方が意外と発見もあるかもしれない、うん、人が楽しいかもしれないですね。
でなんか結構そうやって、まあ、写真を、まあ、撮りたいもありつつ、まあ、なんか撮れたらなと思って歩いてると結構なんか看板が目に入ったりとか、なんとか城跡じゃないけど、うん、なんかまあ昔なんとかがあったんだとか、なんかそういう説明とか読んだりとかして、結構そこ地元のこととかも
が深いです
もん、ね、うん、散策するって結構あの、まあ、写真を撮る目的も半分ありつつ、なんかそこ知れていいなみたいなのはあるかも。
あ、確かにここの意味とかもね、海外とかだと、なんか、世界史分かってないと、なんか、
果
てみたいになりますけど、
うん、
日本だったらね、ある程度分かるし。うんうん、
そう。で、あと、そう、なんか、ふらっと歩きながらお腹すいたなと思って、あの、宮崎県かなの、なんか、すごい田舎のところに行って、町の名前忘れちゃったんだけど、日南市のなんか、僻地の方行って、なんか、焼肉屋さんみたいな、もう本当にちっちゃい地元の焼肉屋さんみたいな。
はいはい、
のに入って、なんか一応宮崎だし宮崎牛とか食べれるかなみたいな、
はいはいはい、
で行ったら本当に地元のおじちゃんかファミリーぐらいしかいなくて、ちっちゃいお店なんだけど、で私が入ってったらもうすぐに「え、東京の人か」みたいな言われて、
はいはい、めっちゃウェルカムしてくれる感じ
で、しかもなんか一人だったから、なんかカウンターでもなんか食べれるところで宮崎牛食べたいって言って、じゃあこれとこれがおすすめだとか言ってつまみ頼んで、なんか瓶ビールとか頼んだら、もう店主もそうだし周りのおじちゃんたちとかも、なんかわあ東京から来たのか遠かっただろうとか、これが美味しいとか、あとお酒も焼酎とかも、これは地元の人がみんな飲むやつだみたいな、高くないけどうまいぞみたいな感じで、
あ、なかなか日本で東京では飲めない、
そう、なんかお裾分けしてくれたりとか、飲んでみろとか、
いいですね。そのなんか距離感という
か。あ、そう。だからそれはなんか地元のお店入ってめちゃくちゃなんか良かったし、記憶にも残ってる思い出で。
うん、確かに。
それってやっぱ佐藤さんならではな感じじゃないですか。なんか。いやでもいやなんか、いや僕の見た目だとあれですよ。なかなか話しかけられない。
あ、確かにちょっと遠回しが大きいからね。
海外だとめっちゃ話しかけるけど、日本だともう大体目を
そらされちゃうんですかね。
でかすぎて
きて、ね、大きいもんね、ちょっとね。
でも確かに私も地方行ったら地元の人とそういう夜どっか居酒屋行って話せる時間が結構楽しかったり思い出になってること多いなって今思いました。で、翌日行くべき観光スポットとか、ランチでおすすめの店とかもそこのもう居酒屋で聞いちゃうとか。
確かに。まあそうすればよりね、精度の高い地元のおすすめ情報という、
は
い、
なんか青森じゃないね、秋田行った時にもう泊まった、
はいはい、
あのすごい有名な古い温泉宿に泊まってそこの働いてるおじちゃんがめちゃくちゃなまってて
はい、いい
っすね。あ、秋田、
そう、秋田弁で、ね、なんかもうそれが面白くて、ずっとおじちゃんにあの秋田弁講習してもらってました、15分ぐらい。
ああ、でもそれいいっすね、それ。
でもなんかそういうのとかのなんか地方行ってそういう触れ合いが結構私は好きだから、なんかいつまでもおじいちゃんおばちゃんとかおじいちゃんおばあちゃんがなんかお店でなんかいてくれると、なんかそれはそれでまた地方旅行の楽しみの一つかなっていうか売りポイントかなと思って、
確かに、
まあ、目には見えないけど、
そういう人たちとはどうコミュニケーションを取ると、ちょっとやっぱ僕ちょっとシャイなんですけど。
あ、そう、意外とね。
あ、やっぱ、はい、意外と、はい、意外と。そういう人、仲良くなるコツみたいなのあるんですか？そう、だから最初こういうワードで話しかける方がいいのとか。
あ、まあ普通になんか質問、なんか、これってどうなんですかとか、これってここのやつですかとか。
あ、まあまあ、向こうの話を聞いてみるみたいな、
うん、か、なんか逆にコメントとして、めっちゃさっき食べたこれ美味しかったですとか、なんかここのあれめっちゃ良かったですとか言って話し始めるかも。
まあ確かにホスト側だったらそうですよね、うん、なんか褒められたり、ね、いいって言われたら嬉しいですよね、自分がそっちの立場だったら、
うん、そうで、そうか、そうかとか言って、まあ向こうもね結構なんか、まあ人にはもちろんよるけど喋ってくれるパターンが多くて、
まあそうですね、そういうところで喋りたい人は多分ね、喋ってくれそうですね。
うん。で、また来るわって言って、すごい仲良くなります。
サオさんのその絵はもう、ね、このラジオ聞いてる方全員分かると思う。
想像できる。
そうなんだ。
はい。いや、もうスナックとか行っちゃうわけじゃないですか。
あ、そう。地方スナックも大好き。
ね、行って、
う
ん。はい。
リエさん、あんまそのイメージないんですけど。
そうですね。私でも、なんか、メニューとか開いてて優柔不断な部分があるので、
あ、
場所問わず、一番人気なメニューってどれですかとか聞いちゃって、そっから話盛り上がったりとか。
あ、逆にね、もうちょちょ下手じゃないですけど、はい、教えてくださいベースで。
あ、そう、教えてください、下から教えてくださいベースで結構言って話盛り上がったりとか、まあ、どっから来たのとか聞いてくれたりとか。
お、それもいいっす
ね。かもしれないですね。まあ、やっぱメニューきっかけが私はめちゃくちゃ多いです。
逆にそれないとね、突然サボさんみたいになれないですもんね。
はい。そう、なれないし、まあ私あんま一人でそういうとこ入ったりとかしないので。
まあ友達と行ったりして。
あんまり話、やっぱね、連れがいると話しかけられないですもんね。
いや、そうですよね。
向こう側も。うん。
全然話しちゃいます。
いや、サボさんも化け物だな、これ。
うん。すごい。これはちょっとコミュ力お化けって
やつですね。コミュ力お化けですよ。
いや、トーマツくんとかも話しそうなのにね。
いや、でもね、海外だったら、
うん、
なんか、目的があれば話せますよ。うん、なんか自分がこれ頼みたいけど分かんないとか。
うんうんうん。
あと、まあ、海外だったら、なんか、ここに来たら、せっかくだったら、この店の一番を食べたいんじゃないですか。
うん、なるほど、ね。
だから、そこでおすすめを聞くみたいなのは知って、まあ、そこから、確かにそういうことですね。今、話したら気づきましたけど、多分、リエさんとやってることが、多分、僕は海外ですぐやってたみたいな。
ああ、多分、同じことをやってますね。
これ食べて、どうって言われて、めちゃうまいです、みたいなのを言ってたら、確かにそこで、なんか、ね、会話続かないんですけど、言葉の問題があるんで。
うん。
まあ、でも盛り上がりますね、確かに。で、それを日本でやるって考えたら、なんか、イメージ湧きました。
ぜひ、
実践してみて、またその結果を教えていただきたいです。
でも難しいですね。これ実践したくて、はい、するもんでもないじゃないですか。
意外とこれ行きましたよっていうのをちょっとみんなでリスナーさんに教えてあげて。
いや、そうですね。意外とまあその場に行ってみたら、
はい。
もしね、今だったら子供きっかけかもしれないし。
あ、確かに、ね、
まあ。きっかけはね。
確かに何歳ですかとか、いろんなきっかけが。はい。
いや、でも確かに、でもそういう考えたら地方観光の魅力って本当そこもありますね。だからそこ大きいですね、うん。コミュニケーションをちゃんと取れるところからの。
うん。そうね、言葉が通じるから、なんかぜひ、なんか私みんな喋れるものと思ってたからあれだけど。
多分、その特集。
喋れるもん、向こうの人に会う率も高いじゃん、サオさんも。喋れる人がいそうな場所に、
嗅覚、うん、そうなの。
嗅覚みたいな。
引いてるお店が正解みたいな説はありますよね。
いや、平吉のほんとおじいおばあとかが、
うん。なんか、サオさんの感じだと、一見強そうじゃないですか。
うん、うん。
また一見っていうか、どう見ても強そうじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうそう。
なのに、意外と、あ、フランクな感じで来て、
お酒
飲むじゃんみたいな。
確かに。
いいギャップかもしれないですね。
髪色がね、明るい時とかハイトーンだったら余計に強そうに見えちゃう。ちょっとね、地方とかだとあんまりハイトーンの人いなさそうだから。
いないんだよね。だからさ、
う
ん、ハイトーン
の人って地方行くと。
目立ちそう。そうですね。地元のヤンキーが沢さんぐらいになっちゃう。
そう。だからなんか24歳ぐらいかと思ったとか言われて。
まあ、確かに、ね。ありがと
う
とか言って。
でもそうかもしれない。
多分ハイトーンの人がいないから。
確かに、サオさんぐらいの年だったら、確かハイトーンって言ったら、なかなか地方だったら、私本当にヤンキーやってないですよね。まあ、サオさんヤンキーみたいな感じになっちゃいましたけど、はい。
はい。
今ね。でも、はい。確かに。
でも、いいっすね。そういう意味では、まあ、
うん、
そこもちょっと、まあ、うまくコミュニケーションの武器にしながら。
はい。
し、まあ、向こうも多分きっとね、地元のこと聞いてくれたら話したくなりますよね。
うん。確かに。いや、教えてあげたいみたいな。
本当
だ。それが掛け合わさるとなんかあれですね。なんか、結果旅行がオリジナリティ増しますね。なんか旅行も、
うん。本当に、明日じゃあそこ行ってみるねとか、あ、じゃああのご飯屋さん明日行ってみるとか言って。
ああ、いいですね。
なんかガイドブックに載ってる情報じゃない、ね、
うん、
情報をたどり着いて、結果なんか旅行の満足度がまあぐる、ね、本当にいいもの、自分しかできない旅みたいになるんで。いや、そう考えたら大事だわ。
めっちゃいいですよ。地方の人とか、街しないから。じゃあ明日行ってみるねって言ったお店に、ことづけしといてくれたりして、次の日から。
ああ、なるほど。明日。
そうです。この人とかのご飯屋さんで食べた東京の子やろうみたいに言われて。
なんとかさんっていう子みたいな。
そう。じゃあ昨日なんか話聞いとったよみたいに言われて、あ、そうですかとか言って。めっちゃよくしてもらったりします。
いや、確かに、それだけでもなんかね、思い出に残りますし、まだそういうところでね、人が知ってるから、なんか行きたくなったりしますもんね。
うんうん、確かに。
まあ、地方も楽しいですね。
いや、もう分かりました。
めちゃくちゃ、はい、ちょっと久々に国内旅行行きたいなってなりました。ね、
いや、まずはやっぱり髪の毛ハイトーンにしようかなと思いました。
はい、もっと怖くなりそうです
か。ああ、もっと怖いですか、僕は。
絶対もう話しかけない、絶対。
いや、そうか。ハイトーンの、ハイトーンの質感分けに行こうかと思った。そっから始めて。
今日もや、巨体で。巨体で。
はい、巨体で。話しかけられるような煙たがれるのが本当に痛くなっちゃいます。
怖いよ。
はい。そこからまず美容院行って、そこから国内旅行に行くと皆さんお勧めしたいと思います。というわけで今週はこの辺にしたいと思います。
はい、
インスタグラムにのための情報をアップしますので、概要欄から参入インスタグラムチェックしてみてください。それではまた来週。
バイバーイ。
バイバーイ。